今年初めの、礼拝ですけれども、実は元旦礼拝も、私たちは教会で行いました。で、もう昨日ですね、その録音したものをアップしましたので、よろしかったら聞いてください。まあ、その時に新年の抱負ということで、実を結ぶですね、霊的成長に、まあ、集中するというそのテーマでですね、見ていきました。で、今朝もですね、そのことに関する内容になります。その霊的に成長していく、ですから自分のこのやりたいようにしていくのではなく、自分の欲に陥るのではなくて、普段の努力によって絶えず努力して御霊に満たされて、そしてこの主にあって成長していくという内容になっていきます。で、聖書通読の学びの中に戻ります。で、午後には1節ずつ79編から、そして83編までを読んでいきますけれども、今朝は81編の6節から14節までをですね、まあ、見て、いきたいと思っています。81編の6節から14節までを見ていきたいと思っております。で、79編と80編においてこの書いたアサフですけれども、イスラエルの民がバビロンによって捕らえ移されて、エルサレムが荒らされた、荒廃した、まあ、そのことを嘆いている、歌になっています。なぜ神様が神を知らない、神を信じないで認めない国々によって神殿を破壊せしめるのか、また聖徒、神様の民となっている者たちを殺すようにさせたのか、なんでそのようにして神様は私たちを怒っておられるのか、これを嘆いているんですね。で、それで81編に入りますと、その嘆きと訴えに対する神様の答えが書いてあります。で、返答はですね、逆に神様の方が嘆いているものでした。それ何かというと、あなたたちが私の声さえ聞いていれば、私の声を聞いてさえいれば、これらの災いから免れることができたのに、というちょっとこう悔しさをにじませた、そういう返答だったんですね。助けの手を差し伸ばしていたのに、その手を掴んでさえいてくれればよかったのに、自分勝手な道を選んでしまって、で、そのために敵に虐げられる、敵にいじめられていったのだよ、という神様自身の辛さをこの6節から14節で言ってるんですね。この、前のところで、私はまだ知らなかった言葉を聞いたと、このアサフがですね、神から、まあ、予言というか言葉を聞いてですね、それをですね、この彼が話しているわけなんですね。で、もう一度見てみます。6節と7節ですけれども、私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の 手を二カゴから離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。セラ。今、神様が親愛の情を持って語りかけておられるんですね。これはエジプトの時に彼らが奴隷として労役を受けていた時のことであります。奴隷として生きていて、 自由がなかったところから彼らの重荷を取り除いて、でここで、手を荷籠から離してあげたと。つまりその自由になった、その分かりますね、あの奴隷状態のところから自由にしてあげたよ。で彼らはうめいて叫んでいたけれども、その叫びを神が聞いてくださって助け出してくださったということなんですね。でこのように神様は私たちをこの労役を受けているような状態から助け出して自由にしてくださるわけなんです。私たちの人生が生まれた時から今に至るまで自分を作ってくださった方を認めないで生きてきたので、その罪が重しとなって生きてきたわけなんです。まあ、罪というのは的を外すという意味ですね。的外しですね。アーチェリーとかでこの的があるのを、それがいたんですけれども外れたと。自分を作ってくださった方の中で生きていくのが本来の人間が生きている目的なのに、それから外れて罪に捕らえられて生きてきたと。でそれを縄目を断ち切ってくださったのが神様です。イエス様がこう言われました。有名な箇所ですが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば私に安らぎが来ます、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからです。イエス様が十字架でその重荷を負ってくださった、罪を負ってくださったので、罪を取り除いてくださったので、私たちはその首輝を取られて自由になった。で今度はイエス様の首輝を負っていますですね。罪から自由になってまた罪の中に戻るんじゃないですよ。そしたら意味、自由の意味ではないですよね。罪から自由になって今度はイエス様の首輝を負ってるんです。でもその首輝は何て書いてあったかというと、軽いって言ってるんですね。だから厳しい生活じゃないんですよ。この安らぎのある生活なんですね。先ほどもキリストのうちに憩いがあると歌いましたけれども、安らぎのある軽いその生活を私たちは歩むことが許されています。そして次にこの7節で、私は雷の隠れ場からあなたに答えと書いてありましたが、でこれはですね、シナイ山で神が10戒を与えられたことですね。今度はメリバの水のほとりであなたを試したとあります。ここが大事ですね。メリバというのが、あの争うという意味ですけれども、民が神がいるかどうかといって試したあの場所です。で水がなくなって、モーセに文句を言って、神にも文句を言って、でそして神がモーセに杖を取って岩を叩きなさいと、打ちなさいと言って、その岩から水が出てきたんですね。でこのことによって私はあなたを試したって神様言われるんですよ。試すという言葉、試験のあの言葉と同じですね。英語ですとテスト、どっちも同じなんですよ。試すと試験で、私たちが神から試されるという言葉を聞くときに、なんか神が私たちの力量を測るために、神が知りたいからそういうことをさせているのかなというふうに思ってしまうんですね。でも神は私たちの心を知る必要ないんですよ。だってもう知ってるから。私たちの心のひだの部分、心のその奥深い部分、自分たちでさえ、自分でさえ計り知ることのできないその深い部分も神は知っておられるんですね。じゃあなんで試すのか。試すのは自分を知るためなんです。私たちの方が自分を知るために神様は試しておられるんです。で私たちは 自分の本当の姿よりももっとよく自分を見ています。いや、そんなことはないと言われる方は、まあいいですよ、私はそう思う、そうですね、自分よりも本当の姿よりもやはり自分を高く見てしまっています。そして自分は大丈夫だって思っちゃうんです。で、神様は私だけにより頼みなさいと、私が神であって信頼しなさいと言われているのに、その他のものにより頼んでいくという自分がいるわけなんですよね。で、それを明らかにするために試してくださいます。で、そのことによって自分がいかに他のものにより頼んでいたかが明らかにされる、あぶり出されて、あらわにされて、それで神のみに、先ほどもキリストのみを望みとするとありましたけれども、キリストのみを望みとすることができるように私たちを導いてくださるんですね。で、以前実は、日本語を教えていたことがあります、妻と一緒に。で、そして学生がにテストをするんですね。ですね、ごまかすんですよ。もうね、ごまかす学生がいるんですよね。でね、期末試験であればなんとなくわかるんですけれども、その私たちがね、どれだけの彼らが能力あるか。でも普段のテストというのは、彼ら自身がどこまで能力があるかということを知るためのものであって、私たちのためじゃないんですよ。先生のためじゃないんですよね。ところが先生によく見られたいというふうに思うからやっていくんですけど、それも意味がないです。先生の立場だとよくわかります。ところがやっちゃうんですよね。で、神に対しても同じことをしてしまいます。神によく見せようと思うんですけど、神の方は、いや、そうじゃないんだよ。あなた自身が今立っているところを知るために、私はあなたを試すんだよと、こう言われるわけなんです。そして、次を見てください。8節、聞け。これからですね、聞けという言葉が、聞かないとか聞くとか、その言葉が出てきます。ヘブル語とシェマって言いますけれども、聞け。我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。今お話ししましたように、荒野において、砂漠において、彼らが全く神様だけに依存していることを教えられたんですね。荒野に何もないんですよ。水もないし、食べ物もないし。ところが岩から水を出してくださり、そして、食べ物もマナという、毎朝神様が、与えてくださったわけなんですね。だから神だけに自分を寄っているんだ、神がいるから私、今の私が生きているんだということがはっきりわかるんですけれども、神様は私たちを祝福したいんですね。イスラエルを祝福したかった。それで約束の地においては豊かにしてくださったんです。良いものに満ちているんです。食べ物も自然も水もある、そういうところに生かしてくださったんですね。ところがそのように良いものに満ちると、かえって神様によって私は生きているんだということを忘れてしまうんですよね。自分たちで生きているんだと錯覚するわけなんです。で、そのことを神様は前もって警告されました。申命記にモーセが約束の地の境まで導いてですね、あのヨルダン川の東側の方ですね。で、それでそこで豊かさの中で主を忘れることがないようにと話しました。で、私たちがこの何もないところに神が与えておられるんだという、その根底にある神様との関係を忘れていくとですね、 例えば今この場所が与えられて皆さんとこうやって会うことができるですね。そして信仰生活が守られて電車も動いて、または今の仕事が与えられていて友達も与えられて、いろんなものを感謝することができるわけですけれども、でそれが当たり前になってって、私はなんでイエス様にそんなに熱烈に愛していかなければいけないんだ、そんなまあほどほどにやっていけばいいじゃないかというような、そういう思いが出てくると、どういうふうになっていくかというと、偶像を拝むようになっていくんですよ。外国の神を拝むようになっていくんです。このイスラエルの民がしばらくすると外国周囲の住民の神々を拝むようになっていくんです。他に楽しいものが欲しいわけでしょ。他に何かキャリアっていうか、この自己実現したいものを求めていくようになるでしょ。でそれをやってってしまうわけなんです。で外国の神というのは正直なんですね。まあ、日本もそうですけれども、当時その地域にあった神の名前が、例えばマモンという神がありました。それはお金持ち、富の神です。お金持ちになりたい。でアシュタロテという、これは女神がいました。でこれはセックスの神です。そしてケモシという神は快楽の神で、知性や権力はバールという神がいました。でこのようにして祝福されている中にあって、その祝福だけで神様とのその荒野にあってもあるような関係を忘れてしまう、そういう持っていないと危険なんですね。そういう偶像を拝んでってしまうわけなんです。神様は私たちを祝福したいと願われているのに、その祝福がかえって自分のものとしていくという高ぶりがある。そしてその高ぶりが偶像に仕えさせていくわけなんです。だから10節で、私があなたの神主である、こういうんですね。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ戻った、登った。あなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそう。私が神だよと、私に頼りなさい。でその私に頼りなさいということを表現するため、よく分かるようにするために、あのヒナ、鳥のヒナの様子ですね。あの自分よりもなんか大きく口開ける、あのあれあるじゃないですかあの様子ですよ。口を大きく開けなさいと、そうしたら満たすよってこう言うんですね。だからいろんな必要について、もう本当に神様が惜しみなく与えてくださるよと言っておられるんです。ダビデが、私の杯は溢れていますって言って、だから単に満たされるだけじゃなくて、溢れるまで満たしてくださるわけなんです。なかなかちょっとわからないね。あの日本の私たちは、あの武士道っていうか、節約して倹約してっていうのはありますけれどもね、他の文化の食文化だと残すように食事を用意しなければいけないんですね。もてなす時にね、もったいないってこうなるじゃないですか。けれども神様はもったいなくさせるほど満たしてくださるんですね。あと他にヤコブ書には一章の5節で、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。いいですか。誰にでも惜しげなく、咎めることのない、そして与えられる神になんですね、私たちの神は。だから大きく口を開けてさえいれば、主が満たしてくださるという約束があります。でこの約束を受け取った著名な霊的な指導者が英国イギリスにいました。ジョージ・ミューラーという人ですね。ジョージ・ミューラー、彼はお金を全く持っていなかったんですけども、神様に備えられて生活費が与えられていました。で今度は孤児院を開く、その思いが神から与えられたんですね。非常に貧しいところにいて、で彼はそれを見て孤児院を開くと。で分かりますよね、どれだけ大きな事業であるか、大変なことか。 初め30人しかいなかったところが、彼は祈ってってなんと2000人の子供を世話することができたんです。神に対して当時のお金で2000ポンド与えられることを願いました。で、それが今に換算すると、日本円に換算すると1億円ぐらいの大金です。彼は誰にも相談しませんでした。資金集めをしませんでした。祈ったんです。そしてその祈った時に与えられた御言葉が、今の口を大きく開けなさい、私がそれを満たそうという御言葉だったんです。そしてその資金の申し込みの受付を始めたところ、その日はただ一件もなかったそうです。けれども心に平安が与えられており、祈り続けていたら42件の申し込みがあり、ついに1000ポンドに達したということなんですね。で、なんでこういうことになったか、彼は試したんじゃないんですね。神様を試したんじゃないんですね。そうではなくて、主がご自分の子のために子たちに惜しみなく与えられる方ってあることを、個人的に人格的に彼はよく知っていたほど、彼は祈っていたわけなんです。その中で彼が祈っていたことに対して主が働いてくださったんですね。ところが11節、しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせた。イスラエルの民は惜しみなく施される方であるのに、この方の名を呼び求めないで偶像に走っていきました。私はこの箇所を読んで心が痛みました。しばしやってしまう罪を犯す時って、こういう時ですね。神様が必要を満たしてくださるんですよ。ところが他のものによって目の前にある自分の欲求を満たしていこうとしてしまうわけなんですよね。神が満たしてくださるのに他のものに走っていき、それによって自分を満たしていこうとするわけなんです。だから大きく口を開けるように求めていくことが必要なのに、それをしないで目の前で何か代用物で満たしていこう、これが偶像になるんですね。で、今ここね、私の声を聞かずと11節にありました。で、先ほど話したように8節も聞けという言葉があり、で13節に我が民が私に聞き従い、このように主の声を聞きさえすれば何の災いにも合わなかったのに、あなた方は聞き従わなかったと。聞き従うってすごい祝福なんですね。私たちは一編で学びました、詩編の一編で、主の教えを喜びとし、昼も夜も教えを口ずさむ人は水路のそばに上わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯りない。その人は何をしても栄えると。このように実を結ばせる生活を私たちは神の声を聞くことによって送ることができるわけなんです。問題がですね、問題は神の声を聞くんですけども、いや、これはこっちの方が正しいでしょう、これはこっちの方がうまくいくでしょう、このように自分の方が、自分が感じていること、思っている方が神が語られていることよりも優れていると、心の中で思いながら整理しちゃうんですね。簡単に言うと、自分より神より自分の方が正しい、賢いって思っちゃうんですね。 主が命じられていることよりも自分の気持ちや考えていることを優先させていく。なぜかというと、主が語られていることは厳しすぎると感じちゃうんですね。そこまでしたら制約されて窮屈だと思ってしまうんです。でも実際はですね、いいですか、自分の方が神に対して心を窮屈にさせてるんですね。神に開きさえすれば、先ほど読んだように軽いくびきですから、また第一ヨハネには神の命令は重荷とはなりませんと書いてありますから、楽なんです。ところが、いや違うでしょうと自分の考えの方を優先させていくわけなんです。まあ例えを話しますと、イエス様が二人の者が一心同体となるのです、もはや二人ではなく一人なのですと、結婚についてそれを引き離してはならないと命じておられるんですね。にもかかわらず、多くの人が自分の気持ちや感情を優先させてそれを切ってしまう。で、その自分の本当の気持ちを抑えることが自分を抑圧している、その気持ちに正直にならないと思い込むんです。で、問題はですね、そうじゃないんですよ。逆なんです。自分の心が固くなっちゃってるんですね。感じていることはなんか自由にならなきゃいけない、これに正直にならなきゃいけないって言うんだけど、もうすでに心は固くなになってしまってるんです。で、自分は窮屈だと思っている方がむしろ自由にされている方なのに、その逆のことを考えているわけなんですね。そして自分のしたいことを感じていることを優先させていくと、今ここに書いてあるように、12節に、彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせたと書いてあります。怖いことですよね。どうでしょう。主がいかに警告されても、その声に聞き従わないと、ずっとね、やってないと、ずっとね、この良心に私たちが語りかけて、神様が。で、いや、いいよ、もうこれいいよ、いいよって、もうずっとね、それ拒み続けていくとどうなるかって言ったら、その欲望のままに引き渡しちゃうって言うんですよ。神様がほっとかれてしまうんですね。ローマの一章にそのことが書いてありますね。24節読むと、それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりましたとパウロは言っています。欲望に引き渡された結果、パウロはそのなんていうんですかね、人間が乱れている、典型的な、代表的な罪として同性愛を挙げてるわけなんです。女が女に対して、男が男に対して、自然の用を捨てて不自然なそういう関係を持っているから、だから当然の報いを受けていると聖書に書いてあります。で、当然の報いというのはもちろんこれ性病のことですよ。自分の気持ちに正直にならなきゃ、感情を優先させることが今の時代、今の時代というか、これ聖書の時代もそうだったんですけれども、今の時代の特徴ですよね。正直にならないと、自分の気持ちに。しかし人間が作られた目的は違います。神の気持ちと一緒になって交わることが本当の幸せなんですよ。幸いなんですよね。だから自分を捨て、日々自分十字架を追って私に従いなさいという自分を捨てるということに本当の幸せがあるはずなんですけれども、自分の気持ち、だから自分を捨てるんじゃなくて自分を高めて生きていきなさいというふうに教えるわけですね。これは不幸せなんです。そしてそのようにやっていっていると、神様は自由意志を尊重されますから、そのままにさせていくという本当に残念な結果になるんですね。そして13節を見ると、ああとこう嘆いておられる、嘆息しておられるんですね。ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら それさえしてくれれば、14節で私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのにと。ただ振り向いてさえくれれば、周囲の国々に攻め込まれることはなかったし、エルサレムは踏み荒らされることは決してなかった。必ずその時に直ちに助けてくださるとおっしゃってるんです。で、私たちは、この私は何かこの罪を犯してしまう時にですね、ああもうこれをやらなければいけないですっていうふうになって犯してしまうんですけれども、その時にですね、神の名を呼び求めさえすれば神様助けてくださるんですよ。ソロモンが箴言の中でこう言いました。私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。これ一章の23節ですけど、今すぐ霊を注いでくださって、言葉を知らせてくださるんです。ペテロは第二の手紙の中で偽教師たちの教えに気をつけようと警告しました。でこう言ってます。2章の19節、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。自由を約束しながら欲望の奴隷となるよと。でこれが初めの状態より、まだイエス様を知らない、神を知らない時よりももっと惨めになるよと、このように警告しています。ですから私たちは成熟に向かっていく普段の努力が、普段というのはその耐えることのない努力が必要なんですね。努力っていう言葉を使ってますけど、これ頑張るっていう意味でもあるんです。そういうことではなくて、その自分を否んでイエス様に明け渡していく、イエス様に頼っていく、力を尽くして自分の悟りに頼らず神により頼むという、そういう意味での努力です。ヤコブの一章の2節に、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びだと思いなさい。いろんな不都合なこと、不快なこと、予測してなかったこと、いろんなことが起こるときって嫌なんだけど、でも嬉しいっていう、なんかちょっと不謹慎なね気持ちって出てきませんか？で、これクリスチャンとして健全なんですよ。いいじゃんって、クリスチャンじゃなくて神様信じてなかったら、あいつおかしくなってるっていうふうに言われると思うんですね。でも心のどこかで、あよかったっていう気持ちが出てくるんですね。なんでか、その時に本格的に神様と交われる、自分が力を尽くして心を尽くして神様の道を選び取る、もうこの道は神様の道しかないという、どっちかわからないという迷いもなく歩むことができるんですね。だからこの上もない喜びと思いなさいと、みなしなさいって言って、でその後を続けて読むと、その忍耐を働かせたらあなたは完全な人となるって書いてます。完全な人っていうのはね、あの完璧な人って意味じゃなくて、成熟、十分に成熟したとした人となることができますよと、こう言ってるんですね。でそこで私たちがどんな祝福を豊かに与えられても、このそれによってね、有頂天になることもなく、がっかりすることもなく、これ安定するんですよ。それが本質じゃない。本質はその祝福そのものではなくて、神ご自身、祝福を与える神ご自身と自分との愛の関係なんだと。ユダの手紙には、自分自身を神の愛にとどめておきなさい、保っておきなさいって言ってるんですね。今あの英語を訳しちゃったんですけど、英語で言うと Keep yourself in the love of God って書いてあるんですね。神の愛の中に自分自身を保ちなさい。神様とのこの荒野においてもあるような関係、神様が恵んでくださる関係、この中に自分を保っておくことによって、私たちが恵みによって成長できるわけなんです。 キリスト者の喜びはここにあります。何かよくクリスチャンとしてわからないと感じるときにはここに戻ってください。自分がもしかしたら心の中に偶像を持っているかもしれない、神以外のものを持っているかもしれない、またまだ試練というものがわからないんですけどという方は心配する必要はありません。自分で試練を作る必要はないです。神様がちゃんと作ってくださいます その時にどうか祝福を願ってください。で、この成長への歩みをいつも避けていくとどうなるかっていうと、いずれ墜落しちゃうんですよ。ちょうどこの飛行機を飛んでいて着陸しようとするときに、こういつまでもこう旋回していくようなですね、こういう感じになります。いろんなことを自分でしていくんです。自分があるこの課題があるんだけど、これを避けて、いや他のことをしていけばいいやって言って他のことをしていくと、必ず燃料が切れてしまいます。着地しないといけないんですよ、燃料が切れる前に。もちろん燃料が切れてもね、痛い思いしてね、神様助けてくださるですけども、痛くなる前に取り組むことができるんですね。惜しみなく与えてくださる神様です。口を大きく開けて、なんか教会の中で入れそうですね。口を大きく開けてやらないか、あ、すいません、私だけでした、ね、口を大きく開けてですね、神様を待っていきましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたの恵みの言葉を今日は与えてくださいました。あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそう。主よ、私たちがいつも口を大きく開けてあなたを求めていく、あなたからの祝福と満たしと恵みを求めていく、本当にあなたを慕ってあなたに満たされる生活を今年も主にあって送ることができますようにしてください。キリストの高さ深さ長さ、それらを知って、この私たちの人知を超えるところの神の愛を知って、神に満たされることができるように、満ち満ちることができますように、どうぞ主よ、あなたが私たちを祝福してください。お願いいたします。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の命令であるとイエス様が言われたように、愛に満ちて、そして聖霊に満たされて、熱心になって仕えて、そして世に対しては迫害を受けても善をもって報いて、主よ、クリスチャンとして生きることができるこの一年としてくださいますようお願いいたします。主よ、あなたがどう動いてくださるかを楽しみです。そして動いてくださった時に、私たちがイスラエルの民と、イスラエルの民の教訓として、その動いている中で違うものを求めるのではなくて、動いている中であなたとのこの愛の関係の中でいつも喜んでいることができるように、神のみを神とすることができますように、主のみを神とすることができますように、助けてください、憐れんでください、守っていてください、お願いします。そしてあなたの御顔を私たちに照り輝かして、私たちをいつも救っていってくださいますようにお願いいたします。そして一年と言わず今週、そのあなたの体験をすることができるよう豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。